祝日本遺産認定。知ってる？悠久の時が流れる石の島。海を越え、日本の礎を築いた瀬戸内微山諸島。日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化、伝統を語るストーリーを日本遺産、ジャパンヘリティジーとして文化庁が認定するものです。世界遺産や指定文化財との違い。世界遺産や指定文化財は、いずれも登録・指定される文化財の価値づけを行い、保護を担保することが目的です。一方で、日本遺産は地域に点在する遺産を面として活用し、発信することで地域活性化を図ることが目的です。日本遺産認定による効果。認定された当該地域の認知度が高まるとともに、地域住民のアイデンティティの再確認や地域ブランドの魅力向上が期待されます。また、地域が主体となって有形や無形の様々な文化財群を総合的に整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことで、地域の活性化につながります。認定ストーリーの概要。瀬戸内微山諸島の花崗岩と石切り技術は長きにわたり、日本の建築文化を支えてきました。日本の近代化を象徴する日本銀行本店本館などの西洋建築、また古くは近世城郭の代表である大阪城の石垣など、日本のランドマークとなる建造物がここから切り出された石で築かれています。島々には400年にわたって巨石を切り、加工し、海を通じて運び、石と共に生きてきた人たちの稀有な産業文化が息づいています。世紀を超えて石を切り出した帳場は、独特の壮大な景観を形成し、船を操り、巨石を運んだ民は、富と迷路のような集落を残しました。今なお、石にまつわる信仰や生活文化、芸能が継承されています。小林市長の喜びの声。この度、本市と香川県丸亀市、土庄町、小豆島町の石の島のストーリーが日本遺産に認定されました。西二町は、石と共に生きてきた人たちとその生活文化、海を越えて日本の礎を築いてきた微山諸島という点でつながっています。今回、72件の申請のうち16件が認定という大変狭き門であった中、私たちの取り組みと微山諸島の持つ魅力が高く評価されて認定へと至ったことは、誠に喜ばしい限りです。この日本遺産認定に向けた取り組みは、平成29年度に始まりました。1回目の申請は認定に至りませんでしたが、引き続き取り組むことを西二町で決意し、平成30年10月に微山諸島日本遺産認定推進協議会を設立し、研修講演会やガイドボランティア、研修交流会、講演会などを行いました。笠岡商工会議所にも連携していただいたおかげで、取り組みの輪を市民の皆さんに広めることができたと考えています。そして、平成31年1月に2回目の申請を行いました。この認定は、市民の皆さんの強力なバックアップなしでは語れません。まずは皆さんに感謝申し上げ、喜びを分かち合いたいと思います。そして、今後は日本遺産認定を受けた地域としてふさわしい取り組みを進める決意を新たにしたところです。瀬戸内の島々は、米紙ニューヨークタイムズで読者に勧める2019年に行くべき旅行先の7位に選出されるなど、世界的に注目されており、笠岡諸島も観光客の増加が期待されます。日本遺産認定を契機に、観光客の増加に向けて、他言語に対応した情報発信ツール、案内看板、観光トイレの整備など、受け入れ体制を充実させます。また、各島の周遊コースや体験メニューの確立と、 商品化の促進を進めます。さらに、島への玄関口となる港の駐車場整備や観光ガイドの体制強化を進めます。事業者や市民の皆さんと一体となって、インバウンドを含めた観光客の増大、ひいては地域経済の活性化による好循環の実現に全力で取り組んでまいります。認定された主な構成文化財と各方面からの喜びの声。1. 笠岡市。北木石の帳場、北木島。北木島にある帳場、採石場。明治25年に開かれ、現在も採石が続いており、ここから切り出された石は、東京駅丸の内本屋など、数多くの重要文化財に使われています。展望台からは、帳場の壮大な景観を堪能できます。高島。高島は、古事記日本書紀に言う神武天皇の高島宮であったとする伝説が古くから伝わります。大正8年、伝説を検証するため、島の最高峰、上浦山の山頂に高さ8メートルの巨石を用いた高島安宮石碑が建立されました。真鍋家住宅、真鍋島。真鍋家住宅は、真鍋水軍の拠点であった真鍋島の集落景観を代表する建物。大飛島遺跡。大飛島。大飛島にある巨石群、奈良平安時代に信仰の対象として、遣唐使などの航海の無事を祈った祭祀跡と言われています。海龍寺、白石島。海龍寺にある弘法大師伝説の残る大師堂は、巨石の下に建てられており、巨石と信仰の融合を物語っています。2. 丸亀市、四枠金板所、本島。瀬戸内海で活躍した四枠の政治の中心地、信長、秀吉、家康などからも高く信頼され、その証となる朱印状が今も残されています。瀬戸内海の石材運搬に関わった人の偉業と歴史を伝える貴重な場所。3. 都の省庁、大阪城残石記念公園。史跡、大阪城石垣石切飛び越し帳場跡、及び尾身残石群と大阪城石垣石帳場の史跡。公園内の資料館では、徳川時代の大阪城の石垣に関する資料、この地の石工が使用してきた道具などが展示されています。4. 小豆島町、大阪城石垣石帳場跡。当時の様子を色濃く残す黒岳が開いた帳場。総数1600個を超える石が残されており、当時の石工の技術を知ることができる貴重な場所です。笠岡商工会議所会頭鳴本哲也氏。この度の認定は喜ばしく、感慨深いものがあります。国は地方創生の切り札は観光産業だと言っています。地域と行政が一体となって、笠岡諸島も内外の資本を導入しながら、インフラや観光施設の整備を進めることで、島の活性化だけでなく、島の人の利便性の向上につながることを期待します。鶴田石材株式会社、代表取締役、鶴田康則氏。日本遺産の認定は、思い入れも多く、喜びもひとしおです。この度の認定は、北木島の石材産業を守るための一つの手法だと考えます。観光業で島に人を呼ぶことで、ライフラインが維持され、島の人たちの生活も守られます。北木島で実際に高品質な北木石を見て、北木石に間違いはないということをぜひ確かめてください。北木島豊浦町内会会長藤原浩二氏。認定されたことは大変喜ばしいことです。今後、地元と市が連携して、観光、環境、島内交通などの観光客の受け入れ体制の整備をして、より多くの方にお越しいただき、 歴史や文化などをはじめとした北木島の魅力を存分に満喫していただければありがたいと思います。白石島公民館館長天野忠氏、美山諸島日本遺産認定推進協議会関係者の皆様のご努力に、笠岡諸島住民の一人として感謝とお祝いを申し上げます。地域の文化遺産の保存や継承に一層努力し、地域を訪れる方々を温かくお迎えできるように頑張りたいと思います。カーサ武田、武田康平氏。今回、日本遺産に認定されたことによって、今まで以上に高島を訪れる人が増え、今後の島の活性化につながることを期待しています。レジャーや観光で高島を訪れた一人でも多くの人に、高島の石文化をはじめとした島の良さを感じてもらえると嬉しいです。ぜひ皆さん、高島にお越しください。日本遺産の詳しい情報は、市ホームページと日本遺産ポータルサイト文化庁の QR コードに掲載されています。